もしもし、テレフォン人生相談です。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日どんなご相談でしょうか。
はい、要するに浮気です。
浮気。
はい、
どちら様の。
夫です。
旦那様の。
はい、
はい、あなた様おいくつですか。
私75歳。
75歳。
夫78歳。
78歳。
はい。
お子さんは。
子供は4人。
4人いらっしゃる。
はい。
もちろん皆さん
も、もう家出てます。
え、独立なさっていて。
はい。
はい。浮気ということなんですけども。
はい。
旦那さん、78歳ですよね。
はい。
ずいぶん、お若いというか。
若いですね。
ええー。
自営業でまだ働いてますから。はい。
はい。それは、どのように発覚したんですか。
4、5年前に。
はい。
から、メル友じゃないけどメールで、
はい、
こうやり取り
し
てるのを、
はい、
私がある日見たんですね、
はい、
メールを。
メールを見てしまった。
見てしまった。それから気になってしょっちゅう見てて。
それはパソコンですか、携帯電話ですか。
携帯です。
携帯で、はい、
はい、それで2年ぐらい前に、
はい、
夫が風呂に入ってる時に、
はい、
メールが入ってきたんで、開けたんです。
はい。
それまで見てるなんて言ったことないんですけど、
はい、
開けて見て頭に血が上って、
はい、
お風呂から出てきて喧嘩したんです。
はい。
それからいやこれは知らない人で、なんだか分かんないんですけど、
はい、
メールに入ってきて友達になりませんかって言ったから遊びでやってるんだよと、
はいはい、
その時言ったんです。
旦那様が。
はい、
はい、
それで、
はい、
もう絶対そういうことはないと、
はい、
言われたんですけど、それからもう私はメールをチェック し始めましたから、月に何回もメールをやり取りしてるし。
旦那さんも不用意に携帯を奥様の手が届くところに置きっぱなしなんですね。
そうなんですよね。不用意にその辺に置いてあるんです。ピアノの上に、
はい、ピアノの上に、
はい、
はい、2年前にその頭に血が上ったという、噴火してしまったという。
そうですね。
何が書いてあったんですか。
愛してるとか、価値観が一緒だから、好きだとか、あーんとかいろいろ。
その他の言葉が並んでたということですか。
そうですね。
はい。
そういうことが書いてありまして。
ええー。
それで携帯がスマホに変わったんです。
はい。
携帯の時は、消去しても残るようになってて、
はい、
ああ、やってたなっていうのがわかるんですけど、
はい。
それが今度スマホに変わったんですね、でスマホに変わったら難しいので、その消去したら、
はい、
それが履歴が残るっていうのはどうやって開ければいいのか分かんないし、残らないのかも今のスマホは。
はあ、携帯以外でね、
うん、
例えば夜の帰りが午前様になってるとか。
それがないんです。
それないんですか。
もう本当に時間通り帰ってくるんです。
何時頃ですか。
7時から8時の間です。
7時から8時。
はい。
普通なんか恋愛してるともっと遅い時間になりますけどね。じゃあ実際にはそんなに相手の方と会ってないんですかね。
いや、髪の毛がたまに長い、私短いんですけど、
はい、
長い髪の毛がバカだからうちの中に落ちてるんです。
はははは
それで会ってることも私は分かるし、はい、
うん、結婚されて何年ですか。
それが52年なんです。
52年も一緒にいらっしゃると、
はいはい、
もう何してるか全部分かっちゃう。
分かっちゃいますね。向こうは何にも分かんないですけど、
はい、
私の方向いてませんから何にも分かりませんけど、私は分かっちゃうんですね。
旦那さん、その 4,5 年前にそういう動きが出てから、まあ、これはまあ単なる偶然だということで一回もうやんないということでしたけども、うん、やってるだろうなということで、
はい、
何か問いただしたことはあるんですか。
その後ですか。ないです。
ないんですか。
はい。
ということはまだその旦那さんが実際に、いや俺は実はやっぱり好きな女がいるんだとか、そういう展開になってない、は
い、そういうことも言わないんです。
言わないんですね。
はい。
では怪しいということがずっと続いてるということですか。
怪しいというかメールが来てるから、実は1週間前に、
はい、
またお風呂に入ってる時に、
はい、
メールが鳴って、
はい、
お休み、愛してるよお休みみたいなメールがあったので、
ええ、
あ、メールやり取りしてるかどっかで会ってるかな昼間とかって、 思ってから、はい、ずっと私は口を聞いてません。
あ、
だから、
はい、
それをどういうふうに、はい、私今までずっとメールを見てたよなんてことは、はい、私は言いたくないので、どうやって相手にそれを伝えることができるかなとずっと思ってるんですけど。
相手というのは旦那さんですか？
そうです。
旦那さんに、うん、あなたが浮気してること知ってるのよと、
うんうん、
でいろいろ改めてちょうだいということをどうやったら伝えられるかということですか、うんうん、
本気だったらもうしょうがないんですけどね、
うん、奥様としてはとにかくあなたが今やってること分かってんのよと、
うん、
でそれを伝えられて、うん、ちょっと今後考えてくれというふうに持っていければそれでよろしいんですか？
そうです。どうしてくれんですかって。
どうしてくれんですかというのは、うん、
その一回喧嘩した時に、はい、もし二度とそういうことがあったら、
はい、
私のあの要求することを全て飲みますっていう念書が取ってあるんです。
それは交渉役場に行ったりとかではなくて、
ただの紙切れです。
二人でやり合った念書ということ、
はい、紙切れです。
はい、そう、何か奥様の取り越し苦労だということはございませんか？その実際には何年か前まではそういうことあったんでしょうけども。
いや、だって現にメールが来てるから。
ああ、でそこに相手の名前は書いてないんですか？
あ、もう分かってますよ。
あ、なるほど、それはもうチェックしてるわけですね。
はいはい、
はいはい、ということはまあ何らかの関係はあるだろうと。
そうですね。
はい、あのもう一つだけ聞かせてくださいね、
はい、
先生に変わる前に。これまでの結婚生活52年の中で、
はいはい、
浮気が発覚したというのは何回かあったんですか？
分かんないんですけど、よく台湾に行ってたので、
はい、
一回なんかそういう写真があって揉めたことはありますけど、はいはい、
あ、
日本においてはあんまり
これまでなかった。
はい、
それではここから先の、
はい、
まあ、探索方法というか、
はい、
どうしたらいいのかという部分をですね、
はい、ぜひ教えてください。
本日の先生に相談してみたいと思います、はい、弁護士の坂井誠先生です。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。 4,5 年前に携帯を見てしまい、気になってチェックをし続けて2年前にとうとう頭に血が上って喧嘩をしてしまったっていう話ですよね、
はい、そうです。
でこの 4,5 年間そういうふうにチェックをして、
うん、
怪しいメールっていうか、まあ、それらしきメールってのはどのぐらいの割合で入るんですか？
そんなにあの今は消されちゃってるんで、
うん、
わからないんですけど。
じゃあ消す前、去年までは
2週間に1回ぐらいですかね。
2週間に1回明らかにこれは浮気メールっていうか相手のメール
だ、はいはいはい、
愛してるとかそういう感じのやつが来るんですか？
若いね、お互いにとかって
あ、そっか、
バカじゃないかと思うようなメールをしてます。
え、逆にあの旦那さんが送ったメールの返信とか言ってこっちが送ったのも 見たりしてます？
見たことありますね。
それはどんなこと書いてあるんですか？
いや、だから同じようなことです。
愛してる、
俺たちは愛してるだの好きだの言ってるからいつまでも若いんだよねとかって。
なるほど。
そういうようなメールとか、
うん、
で一時メールがなかったら男ができたらできたって言えとか、いや、うちの旦那ってこういうことを言うんだと思うような、
嫉妬系のメールですね。
はい、送信メール、
あ
ー、そういうの見たりしてます。
で相手のメールアドレスはもう分かってちゃんとチェック済み、 メモしてあるんですね。
はい、
だけどそのメールのやり取りは見ただけで全然
私何も行動してません。
保存はしてないのね。
はい、
でそしたら最初に弁護士らしいことを一つ言っておくと、
はい、
あなたは自分は携帯持ってらっしゃるでしょ。
はい、
写真写せるでしょ。
ああ、撮ろうと思えば撮れますけど、はい、
原始的かもしれないけれども、
はい、
チェックしてその怪しいメールに行き当たったら、
はい、
あなたの携帯で写真撮っちゃってください。それ十分証拠に、まあ、何の証拠かは分かんないけども動かぬ証拠にはなりますから。
あ、はいはい、分かりました。
それでどうしてくれるのかってちょっと怒ってやるには何か動かぬ証拠があった方がいいと思いますから。
怒らないといつまでも続きますよね。
そうだから、そのためにはちょっと証拠がいるから。
あ、なるほど、ね、
それであなたの携帯で今簡単に写真撮れるから、
はい、
ちょっと我慢していただいてしばらく、
はい、
そういうメールに遭遇するまで。それで何つうか捕まえてから、いつでもいいですけどね。
証拠を取ることです。 ですね。
証拠を取って、それでどうやって伝えたらよいでしょうかっていうご質問なんで、
はい、
そういうのがあると全然迫力違いますし、
はい、
あのまだあんたやってんのと、うん、いうことが言えるじゃないですか。
そうですね。
だからちょっとあの我慢して、はい、そういう証拠を集めるのがまず第一のアドバイスかなっていう気がしますよね。
わかりました、はい、
それでそこから先の話なんですけど、
はい、
もう52年金婚試験を過ぎてお子さん4人立派に独立してなんですけど、それでこんな腹の立つことが起きて、あなたはどうしたいですか？
別居したいんですけど、
はい、
お金がないんで出ていけないんです。
自分の自由になるお金ってことですか？
はい。
でだけどご主人は自営業っておっしゃったっけ？
自営業ですけど、うん、もう借金の塊だから。
あ、なるほど。
お金はほとんど持ってきません。
あんまり持ってこない。
はい。
で、ご自宅は持ち家ですよね？
そうです。
でそれは夫ご主人の名義？
そうですね。
要するに、今、まあ、お二人52年結婚してきてそれなりのお年だけれども、
はい、
まだまだあの特に女性の場合は、
はい、
平均寿命長いしね。
いや、私いろいろ病気持ってるから明日死ぬかも分かんないんですけど、でも許せないものは許せないです、
ね。うん、まあ明日死ぬかもとかいうのは考える必要ないんでその時はその時だからね。
はい、はい、
あのそれで、まあ、別居、要するに妻の座があるから中途半端に別れるとかって今更考えない方が得だと思うのね、
はい、
計算だけ考えれば、
はい、
妻であればもしご主人が先に亡くなったら、うん、妻の相続、法定相続分って2分の1あるわけだから、
はい、
あのあんまりそれを離婚だなんだかんだっていうことは、
はい、
なんか今更あんまりいいなという感じはしますよね。
離婚はね、め
ん
どくさいから考えてないんです、ね、で子供のためにも。
で別居っていうのは、はい、ちょっともうそういう めんどくさいっていうか鬱陶しい話があるから一緒にいるのは嫌だっていうことでしょ、
うんうん、そうですね。
じゃあ、 あの旦那さんが出てっちゃうのはありなの？
あ、もし出てくんなら出てってもいいかな。
でちゃんと生活費がもらえればいいんですかね？
そうですね。
じゃあやっぱりそういうことを言う材料ですよね、その2年前の念書で、
うんうんうん、
あの言うことを聞くって書いて、それはサインがあるんですか？
あ、そうです。
日付とサインがあるんですか？
日付はちょっと覚えてませんけどサインはありますね。
じゃあそれであの、うん、あなたこう言ったじゃないかと、
はい、
でこの動かぬ証拠があるぞと言って、
はい、
まあ、別居の話をするにしても、でとにかくちょっと頭冷やしなさいっていう話もありだと思いますけど、できっと電話でご相談していただいてるっていうことは、
はい、
かなりその我慢の限界に来てるんでしょ？
あ、そういうことです、
うん、でだとしたらどっかであのちゃんとそういう形をね、証拠なりを掴んだ上で、
はいは
い、いい加減にしなさいよって言わないと精神衛生上よろしくないと思うんで。
そうですね、自分も良くないし、向こうもだらだらいつまでもそうなってんでしょうね。
それでそのそこから先のことについては別居っていう程度の話だし、私も今さら離婚だなんだかんだっていうのがあんまりね、うん、あのっていう感じがするので、
はい、
この話だったらそこでちょっとそのどういう反応かを見て考えてみるっていう感じかなっていう思うんですけどね。
わかりました。
奥さん、
はい、
あの奥さんのなんかあの笑い声が素敵ですね。こう
すごい悩んでる割にはね、
悩んでる割には、ね、あの笑い声がね、
もう開き直ってますけどね、はい、75歳だからある意味でも許せないんですけどね、
はい、お気持ちはわかりますが、
はい、わかりました、
はい、
どうもありがとうございました、
はい、どうも失礼します。
すいません、ありがとうございました。
いや、夫の浮気っていうからね、30代とか40代ぐらいの女性かなと思ったら、我々の先輩世代の。
そうですね、
お悩みでしたね。
ご主人様は78歳、
うん、
奥様75歳、
うん、
ね、でもやっぱり裏切りは許せないですから ね。
いや、でもなんかあの普通ね、結構相談する方ってこう器用な感じでね、ちょっと泣きながらなんていう方もいらっしゃいますけど、結構ね
カラッとしてますね。
カラッとしたガハハみたいな、
わかりました、
開き直ってますみたいな感じですけど、ね、でもね、こういう感じの人に限ってハートは乙女だったりするんですよ ね、
まあでも乙女だろうが何だろうがやっぱりね、裏切りは許せません、
ね、でしょうね、
ね
え、
テレフォン人生相談は明日も午前10時からです。